次7番森正一議員ご登壇願います。
こんにちは。
こんにちは。
先に質問された、方と重なる部分もあります。またですね、通告後に動きがあったところもありますが、出した通告通りに質問させていただきます。まず、立山中学校新校舎の建築、第二中学校と第三中学校の統合についてお伺いします。現在の三中校舎につきましては、解体工事の入札が行われ、本年10月を目途に解体される予定と伺っています。また今年度、新校舎の実施設計を行っており、現校舎解体後に北条中央排水路工事を経て、新校舎の建設が始まると承知しております。そこで1点お伺いいたしますが、現時点での立山中学校新校舎の建築へ向けた進捗状況について、できればですね、今後のスケジュールも合わせて、説明をお願いいたします。次に、日中と三中の、統合後における部活動に関してですが、先日の全員協議会で、統合後の部活動の種類は運動部系が12、文化部系が4と伺いました。現在一方の中学校にあって、他方にはない部活動、またですね、男子部員だけあるいは女子部員だけの部活動もあると承知しております。今回の統合によって部活動の選択肢が増え、また種目によってはかなりの部員数となるところもあり、指導される顧問の負担が増すのではないかと思われます。そこでお伺いしますが、統合後どの部活動に所属するのか、選択はどのようになるのでしょうか。またですね、教職員の負担を軽減するために部員数の隔たりに応じた顧問の配置であったり外部指導者の導入は検討されているのでしょうか。次に学校再編についてお伺いします。平成30年の11月、学校再編調査検討委員会に対し、教育委員会より市内小中学校の将来を見据えた学校の在り方について諮問がなされ、当該委員会におきましては9回にわたり慎重な検討と議論を重ね、昨年12月22日に答申がなされました。私自身検討委員会の委員として政能議員とともにさまざまな意見や提案をさせていただいてきたところであります。急激なスピードで少子化が進んでおり、令和10年には適正規模に満たない小中学校が13校中10校、過小規模校が3校、児童生徒数が90人に満たない学校が7校となる見込みです。より良い教育環境を維持し、子どもたちが充実した学校生活を送るためには、20年後、30年後を見据えた学校再編を進めていかなくてはならないと考えております。そこで4点をお伺いします。まず1点目、立山市学校再編調査委員会からの答申に対して、教育委員会としてどのような見解をお持ちでしょうか。2点目、答申では、答申後6ヶ月を目途として、立山市学校再編基本指針の改定を求めておりますが、改定に向けた進捗について説明をお願いします。3点目、平成22年に策定された同指針において、将来推計値により、1学校あたりの児童生徒数が90人を下回ることが想定される場合には、地域とともに再編につき、協議、検討を行うとありますが、これに該当している場合も、いまだ再編には至っていないと、答申で指摘されております。どのようにお考えでしょうか。最後4点目ですね。現在、適正規模に満たない小中学校が14校中11校、児童生徒数が90人に満たない学校が5校あります。市の将来推計によりますと、令和10年には児童生徒数が90人に満たない小中学校が7校に増加します。学区の再編等も検討に入れながら、早急にですね、立山市学校再編基本指針を改定し、再編計画の策定実行を進めていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。次に、大きな3番目ですね、不登校児童生徒に関する対する学習支援について1点だけお伺いします。不登校児童生徒に対する自宅学習支援、 また保健室登校など、登校はできるが教室に入ることが困難な児童生徒への学習支援ツールとして、ギガスクール構想への対応として準備している端末を活用することはできないでしょうか。最後に大きな4、LINE 公式アカウントの導入についてお伺いします。地方公共団体向け LINE 公式アカウントが令和元年5月21日より無償導入が可能となり、2019年の4月時点で600以上の自治体が導入しています。国内の利用者が昨年10月時点で8600万人を超えており、自治体からの情報発信や住民へのサービス提供に効果を発揮することが大いに期待できます。紙媒体とは異なり、リアルタイムでの情報発信が可能であり、災害時や緊急時の情報伝達アイテムとして優れており、情報の拡散スピードも紙媒体とは比べ物になりません。またですね、システムと連携することにより、必要な情報のみ受け取ることが可能で、市政一般であったり、イベント、子育て、防災情報など、さまざまな情報の中から必要な情報を選んで受け取ることも可能となります。さらに、AI チャットボットにより、市民からの質問に自動で回答ができるためですね、24時間、いつでも対応が可能であり、利用者側にとっては時間の制約がなく、職員にとっても業務の削減につながるのではないでしょうか。そこでお伺いします。 LINE 公式アカウントを利用した市民等への各種情報発信や行政サービス等への活用について市の見解をお伺いします。次に、市の情報発信力を強化するとともに、デジタル化による各種行政サービスの効率化、簡略化を進め、市民にとってより利便性の高いサービス提供体制を構築していただき、また市のさまざまな取り組みに対する市民の関心を高めるためにもですね、この LINE の公式アカウントを導入してはいかがかと思うのですが、いかがでしょうか。質問は以上となりますが、ご答弁の後に再質問させていただきます。
金丸市長。
森正一議員の質問にお答えいたします。大きな第一から第三は教育庁から答弁いたします。大きな第四、 LINE 公式化アカウントの導入についての第一点目、 LINE 公式アカウントを利用した各種情報発信や行政サービス等への活用についてですが、LINE は無料通話アプリと呼ばれるコミュニケーションツールで、 LINE と連携したシステムを導入することにより、利便性の高い行政サービスや情報発信が可能となるため、各種情報発信や行政サービス等への活用には有効なものと認識しています。次に第2点目、LINE 公式アカウントの導入についてですが、現在、LINE と連携したシステムを含め、導入に向けた検討を進めています。以上です。
出山教育長。
大きな第一、立山中学校新校舎の建築、第二中学校と第三中学校の統合等についての第一点目、立山中学校新校舎建築の進捗状況についてですが、今年度実施設計を行ったところであり、令和3年度は現校舎の解体工事を行います。その後、令和4年度から新校舎の建築工事に入り、令和6年度中の供用開始を予定しています。次に第2点目、統合後の部活動についてですが、部活動の種類も増えることから、 現在の1年生、2年生に対し、改めて部活動を選択できるよう、希望調査を行う予定です。また、顧問の配置についても、それぞれの部活動の所属人数により検討していくことになります。外部指導者については、現在も地域の方に協力していただいている部活動もありますので、学校では引き続きご協力をお願いしたいと考えているところです。次に大きな第2、学校再編についての第1点目、立山市学校再編調査検討委員会からの答申に対する教育委員会としての見解についてですが、将来的に児童生徒数が減少していくことへの対応、また学校施設の老朽化対策などの教育環境整備も踏まえ、再編を行う必要があると認識しています。次に第2点目、立山市学校再編基本指針の改定に向けた進捗状況についてですが、先ほど室議員にお答えした通りです。次に第3点目、学校再編に関するこれまでの取り組みについてですが、平成22年に立山市学校再編基本指針を策定後、市民懇談会において地域の皆様を対象に、また市内全小学校において保護者の皆様を対象に指針の内容についての説明を行いました。その後、当時千葉県で最も児童数が少なかった富崎小学校の再編について、地域の皆様と協議を行い、富崎小学校については平成23年度末で休校とし、平成29年4月に神戸小学校と富崎小学校を統合し、坊南小学校を開校しました。他の小学校においても再編について保護者の皆様と協議を行いましたが、まずは地域として児童数を増やす取り組みを行っていきたいとのご意見もあり、協議が進んでいないケースもあります。今後改定する指針には、立山市学校再編調査検討委員会からの提言も踏まえ、保護者や地域住民の皆様との協議方法や具体的なスケジュールを明記することについて、ついても検討していきます。次に第4点目、学校の再編計画の策定・実行についてですが、先ほど室議員にお答えした通りです。次に大きな第3、不登校児童生徒に対する学習支援についてですが、現在整備を進めているタブレット端末は、学校内であれば教室以外でも使用できます。なお、自宅での活用については、そのルールや使用方法などの課題、またネットワーク環境が整っていない家庭での運用方法についても検討しているところであり、今後休校等になった場合に備えてタブレット端末を有効活用できるようにしていきます。以上です。
森議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。では再質問に移ります。まず大きな1なんですけど、まずですね、新校舎建築の進捗についてなんですけども、まあ、議会の方にはまだ報告なされてませんが、実施設計は完了しているんでしょうか。
加藤建設環境部長。
実施設計業務につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、業務期間を3月12日まで延長しまして、今現在業務を行っているところでございます。議会への報告につきましては、完成後にですね、その内容を確認整理した上でですね、議員全員協議会の方に報告をしたいというふうに考えています。以上です。
はい、森議員。
はい、分かりました。一般論でなんですけども、実施設計の中にですね、工事のスケジュールとか、あるいは着工から完成までの標準工期についても通常は示されるものなんでしょうか。
建設環境部長。
加藤建設環境部長。
建設工事の標準的な工期につきましては、実施設計業務の中で示されるものというふうに考えております。以上です。
はい、森議員。
はい、分かりました。まだ納期が3月12日でまだ来てないということなんですけど、多分中間多くとかあったんではないかと思うんですが、その時点でだいたい標準工期これくらいかかるっていうなんか目安かなんか示されましたでしょうか。
建設環境部長。
加藤建設環境部長。
担当者の方はそういったことは示されているかとは思いますけども、確定してから報告するのがいいのかなというふうに考えております。以上です。
はい、森議員。
はい、分かりました。でそれでですね、先ほどのご答弁の中でですね、新校舎の共用の開始が、令和6年度中とありました。またですね、元日の地元紙に、やはり同じようにですね、完成は令和6年度中の予定と書かれていました。で建て替えが決まった当初ですね、令和6年4月から新校舎に移れるよう目指していたんじゃないかと思うんですが、令和6年度中という表現になったということは、4月の初めからですね、新校舎の共用開始ができない可能性があるといったことでしょうか。
建設環境部長。
加藤建設環境部長。
平成30年度に行いました基本設計、ではですね、令和6年3月の完成を目指していたところでございます。その後ですね、令和元年度に統合を決定しまして、規模の大きくなりました統合中学の実施設計を今年度令和2年度に実施している中では、令和6年4月の教養開始は厳しく令和6年度中の教養開始に向けて事業を推進していくという考えでございます。以上です。
はい、森議員。
はい、もう一度確認ですけども、じゃあ4月の頭からほぼ無理と考えてよろしいでしょうか。
加藤建設環境部長。
実施設計の中でいろいろ出てくるかと思いますけれども、なるべく早い教養開始を目指したいというふうに考えております。以上です。
はい、
森議員。
はい、分かりました。4月からですね、教養開始ができないっていう場合になった場合ですね、年度の途中、例えば夏休み明けとか冬休み明けとか長期休暇の後に、その休暇中に準備とかして移るってことになると思うんですが、通学路とかですね、途中で変わった場合ですね、年度途中で通学路が変わったり、通学方法、徒歩が自転車になったり、自転車が徒歩になったり、いろいろと変更も出てくると思います。で、そういった場合ですね、混乱が起きないようですね、また交通安全対策等についても配慮していただくことを、お願いしておきます。それでですね、またですね、6年の4月から新校舎が使えると思っている方多いと思うんですね。私もそうだったんですけど、そういった方に対してですね、伸びる可能性があることを、確定したらで構わないと思うんですが、そういったことが分かったら、周知していただくこととですね、また、スケジュールについても分かり次第、広報していただけますようお願いいたします。次ですね、二中と三中の統合に関してになりますが、部活動の種類の増加に伴ってですね、生徒たちが改めて部活動を選択できることを可能として、顧問の負担をですね、考慮した人数の配置の検討等、また外部指導者の導入もしていただけるということなので、丁寧な対応をありがとうございます。で統合後のですね、学校生活全般において、生徒たちの気持ちや行動が落ち着くまでには相当な時間がかかり、教員の皆さんのご苦労は大きなものとなると思いますので、少しでもですね、負担を減らしていただければと考えています。そこでですね、関連してお伺いしたいんですが、以前教頭先生を2名体制にすることであったり、 まあ、教職員の、増加加配ですねを、であったり、あるいは現在の学校、寮校の先生、教育職員の方々をできるだけ統合後の中学校にもね、移せる、残せるように要望させていただいたんですが、その辺はどのようになっているでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、以前ですね、ご要望いただいている件ですけれども、現時点ではですね、令和3年度の教職員の配置については、まだ決定していないという状況でございます。しかしながらですね、議員から申し出られました、まあ、教頭の2名配置、また教職員の加配、まあ、両校の教職員をできるだけ、まあ、統合後の中学校に残せるようにということに関してはですね、千葉県教育委員会に対しては要望をしているところです。以上です。
森議員、はい、あの皆様に、はい、よく聞こえるように、はい、あの少しゆっくりと、
はいはいはい
はい、お願いいたします。
わかりました。
発言を、はい、
でですね、あの、まあ、要望していただいたということで、 ありがとうございます。まあ、実際の人事のね、通達が来るまではわからないと思いますが、また何か機会がありましたら、ね、再度もう決まっているのかな、もうすでにありましたら、また要望等を、ね、していただければと思います。はい、で最後にですね、1点、この統合に関連して、まあ、登下校の安全対策についての提案になります。昨日ですね、望月議員の質問の中で、まあ、自転車通学に関する安全対策についての議論がありましたが、まあ、全協議会でいただいた資料によりますと、統合後ですね、自転車通学となる生徒数が約450人程度、新たに、ありですね、いて、でその中で新たに、日中校舎、現日中校舎に自転車通学になる生徒が300人増えるという数字が出ていました。まあ、この300台の自転車すべてがですね、同時に同じ道を通って通学するわけではありませんが、まあ、大多数がですね、まあ、集中してしまうと交通事故の危険性が増すと思われます。ですので裏門からもですね、例えば入れるようにするとかして、まあ、登下校における通学路を、まあ、可能な限りですね、分散するようにしては、まあ、安全対策の一環としてね、いいんではないかと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
教育部長。
伊沢教育部長。
はい、ご提案ありがとうございます。議員おっしゃる通りですね、当然300人程度場合によっては増える、ただし、まあ、いわゆる生徒の居住地区もございますので、当然海岸通り等を通ってですね、立山総合高校水産校舎の方を通ってくる生徒も当然いると思います。まあ、通学路自体はですね、最短で、安全に、各ご家庭でですね、判断して決めるものだと思いますので、そんな中でですね、当然、いわゆる今言った、西門といいますか、裏門ですかね、を、利用したいという声もあると思いますので、その辺はですね、柔軟に検討してまいりたいというふうに考えております。
はいはい、森議員。
はい、分かりました。まあ、私以前子供の頃ですね、水産高校の正門と、まあ、旧水産高校正門と日野裏門の間のあたりに住んでたんですよ。でそこから阿波高校に自転車で通ったんですけど、まあ、水産高校の生徒の登校時間と重なって、もうすごい道がもう学生でいっぱいになるような状況を見ています。まあ、そこまではならないと思うんですが、まあ、生徒たちがですね、安全に登校できるような環境配慮をお願いいたします。で次にですね、大きな2点目の統合の方に入ります。学校サインですねに入ります。でまずはじめにですね、将来に対する展望をお伺いしたいんですが、まあ、検討委員会からのですね、答申書に書かれている資料によりますと、まあ、令和20年における児童生徒数は小学生が約1200人で、90人に満たない学校が10校中の6校、中学校が3校で約620人いて、防難中が約30人となっており、来年度統合される立山中学校の生徒数720人を100人も下回る推計となっています。これまでですね、教育委員会としては中学校に関しては4校体制を維持していくとの見解を、まあ、維持してきました、来た中ですが、まあ、今回第三中学校の耐震不足に起因する、まあ、イレギュラー的な統合によって3校体制になりますが、まあ、生徒数の減少、そして各学校校舎の対応年数を考慮すると、まあ、現在、改定準備を進めている、まあ、基本指針の中におきまして、 小中学校ともに現時点における将来像をしっかりと明記して、市としてのビジョンを市民にですね、示すべきであり、そこまで踏み込んだ基本指針に仕上げていただきたいと考えているんですが、いかがでしょうか。またですね、令和20年時点における小中学校、それぞれの学校数について、どのような再編の形、ビジョンをお持ちなのか、合わせて説明をお願いいたします。
教育部長、伊沢教育部長。
はい、お答えしたいと思います。現行のですね、立山市学校再編基本指針におきましては、立山市における学校施設の適正規模については、国の基準に基づきまして、12学級から18学級となることを理想的な目標値としています。改定する指針におきましてもですね、同様の内容になるという想定をしているところでございます。令和20年度の児童生徒数だけを考えた場合ですね、目標値である12学級から18学級編成により、学校を設置することを想定いたしますと、小学校においては5校、中学校においては1校ということになりますけれども、機械的にですね、小学校が5校、中学校が1校とするのではなく、通学区域なども考慮をしながらですね、保護者、地域の住民の皆様の意見も伺いながらですね、その地域地域に、実情に合ったですね、その地域に応じた、弾力的な再編についてですね、検討していくべきかなと。第一には、児童生徒のですね、教育環境がどのようなものが一番いいのか、その辺をですね、先ほど室議員にもお答えしましたが、地域の方とですね、将来の児童数、子どもの数とかですね、そういうそれとかですね、理想的な教育環境というのはどういうものかというのを含めながらですね、地元関係機関等とですね、話をしていきたいなというふうに思っております。
はい、森議員。
はい、分かりました。先ほどの室議員 の、質問の中でですね、すごい分かりやすい数字を使ってですね、説明いただいて、議論を聞かせていただきました。その辺も踏まえて、例えばですね、その人数的なことも踏まえて、これくらいの学校規模でこれくらいになるかということもまた今後検討していただければと思います。で、次ですね、統合を進めていただきたい理由の一つですけども、児童生徒1人当たりにですね、いくら市から、支出が出ているかってことで、ちょっと計算しましたら、すごい差があったんですね。で、これも教育に関して財政面で議論するべきでないことは承知しておりますが、教育を提供する側としてもですね、学校経営にかかるお金についても、一つの観点として考えなきゃいけないものだと思いますので、ちょっと1点だけ言わせていただきます。以前ですね、このことを検討委員会の中で、いただいたですね、平成29年度の決算ベースにおけます、各学校単位の経常経費の資料をいただいたんですが、その経費の中に出ている数字をですね、児童生徒1人当たりの経費を小学校間で比較をすると、生徒1人当たりの、かかる経費なんですが、最も低いのが北条小学校で、1人当たり約4万2000円。で、最も高いのが金丸小学校で、1人当たり約75万円、およそ18倍かかってます。で、中学校ではですね、山中が約8万5000円で、坊南中が1人当たり約37万円で、およそ 4.4 倍ぐらいかな、の違いがあります。このようなこともですね、統合を進めていく上で、地域の皆さんにお伝えしていただいたですね、公平性ということで、統合に対してのご理解を得るための、説明材料として使っていったらいいんじゃないかなと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
教育部長。伊沢教育部長。
はい、議員ご指摘のとおりですね、行政的にといいますかね、運営していく上では経費というのも重要な問題ではあります。当然ですね、地元の説明、保護者等の説明の中にはですね、児童生徒のことを一番目に考えなくてはいけませんけれども、当然経費の面もですね、このような経費がかかるというのはですね、丁寧に説明する中で、ご理解も得ていきたいなというふうには考えております。以上です。
はい、森議員。
はい、わかりました。 まあ、以前行ったですね、公共施設館かなんかのアンケートだったと思うんですが、まあ、おおむね各年代、各地域において、学校施設の統廃合に関しては、まあ、半数以上の方が、賛成をしていたと思います。まあ、このようなアンケート結果が出ていますが、まあ、先ほども話ありましたが、当然、まあ、総論に対しては賛成してても、自分の地域、各論に対しては、まあ、なかなか賛成が得られないということもありますが、まあ、元来ですね、学校を中心として地域のコミュニティが形成されてきてはいますが、まあ、時代の経過であったり、生活スタイルの変化、まあ、子どもの数の減少ですね、そしてまあ地域内のつながりの変化とともにですね、学校を取り巻く環境も変わってきて、まあ、それに伴った変更をですね、行政が責任を持って柔軟に対応していくことが重要ではないかと思っています。まあ、長年生きてきたですね、私たち大人はまあ急激な変化を受け入れることはまあ、拒む傾向はありますが、子どもたちはですね、さまざまな変化に、まあ、対応しながらですね、たくましく育っていく力を持っていると思います。まあ、将来を担う子どもたちにとって何が一番大切なのかを最優先に据えた教育行政を展開していただけることを要望いたします。で次にですね、大きな3ですね。でこれ昨日瀬野議員からもお話あったんで要望だけになりますが、まあですね、昨日のまあ質疑の中でもですね、不登校の児童生徒がまあ自宅で使えるようにタブレットをしていくということで非常にありがたいと思っています。またですね、加えて登校はできてもですね、教室に入ることができない生徒さんも児童生徒さんもいると思いますので、そういった児童生徒さんへのまあ学校内で使うことになると思いますが、まあ、支援ツールとしても活用していただけるように合わせてお願いいたします。で令和元年の10月25日に文部科学省から不登校児童生徒が自宅において IT 等を活用した場合指導要録上の取り扱いについて通知が各教育委員会に出されていると思います。まあ、不登校の児童生徒が自宅にいながら学校と連携した学習活動を実施することで出席扱いとあと成績への反映が可能となりました。このことによってですね、卒業後の進路の選択を持てるようになり、不登校期間中における学習権が保障されるようになりました。館山市におきましても不登校児童生徒が自宅において IT 等を活用して学習できる環境整備を早急に行っていただき、不登校児童生徒がタブレットにより自宅学習することで出席扱いと成績への反映を可能としていただけるよう重ねてお願いいたします。で最後に大きな4について何点かお伺いします。LINE 公式アカウントの導入については、先ほど、まあ、検討していただいているということなんですが、各種情報発信や行政サービス等への活用には有効と認識されており、現在ですね、LINE と連携したシステムを含めて、導入の検討していただいているということで、早期に導入をしていただけるよう期待しています。そこでですね、現在検討されている内容と、導入の時期などにつきまして、何点かお伺いしたいと思います。まず1点目ですが、LINE 公式アカウントの開設そのもの、またですね、一斉送信により、情報をテキストメッセージで送ることは無料だと思うんですが、さまざまなオプション機能を加えることで、費用が発生するんじゃないかと思います。そこでですね、現在検討されている、導入する機能ですね、それとそれにかかる費用について、どのような検討がなされているのか、説明をお願いいたします。
川上総合政策部長。
はい、今、導入を検討している機能といたしましては、登録者それぞれのですね、ニーズに応じて、情報発信を行うための機能、よくセグメント配信って言ってますけども、それとかですね、あと、各種証明の、その取得方法などについてですね、簡単な質問があった場合、そういう時に自動的に回答を誘導するという機能、チャットボットと言われてますけど、そういうような機能を考えているところでございます。
はい、森議員。
はい、分かりました。あと できれば付け加えてほしいなと思っているのが、住民側からですね、例えば道路のここに穴ぼこが開いているとか、まあ、こういうことがここで起きているよとか、まあ、そういった情報をですね、市の方に、まあ、上げられるような、そういった機能を付け加えたら、すごい便利になるんじゃないかなと思います。例えば、まあ、先日も話ありましたが、まあ、対応をお願いして、まあ、見に行って、まあ、すごいその市のうちに対処してくれたって場合もありますが、これ、本当に早くて、まあ、目で見て分かってってことなので、そういったのを付け加えたらいいんじゃないかなと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、他にもいろんな機能を付け加えることができますので、ちょっと財政面も含めまして、検討はしていきたいと思っています。
はい、森議員。
分かりました。で、まあ結構若い方ばっかり使うようなイメージあるかもしれないんですけど、結構私の周りでも先輩のような方々も結構お使いになってて、すごい便利だってことが、まあ、伝わってるのが一番多いのが LINE じゃないかなと思うんですね。もちろん部長さんたちや、まあ、市長さんも使われてると思うんですが、もしですね、使い始めて後にこういった機能も付け加えたいなと思った場合、まあ、皆さんの中で提案されてもいいですし、市民からの提案とかも受けて、それを反映させるってことは可能なんでしょうか。
総合政策部長。川上総合政策部長。
まあ、そうですね、機能も日進月歩のところもございますんで、まあ、新しい情報を、まあ、非常に、まあまあ、考えながら、それからと皆さんの声も含めて、費用かかるものでございますので、総合的に判断していきたいと思っております。
はい、森議員。
はい、分かりました。で、次にですね、まあ、導入に向けた検討をしていただいているということなんですけれども、まあ、具体的な導入時期ですね、についてはまだ検討している最中だということであれば難しいと思うんですが、まあ、導入の可否についてのですね、まあ、検討がいつ頃出るのか、またですね、事業化に向けての、まあ、財源についてですけれども、まあ、新型コロナ関連情報の発信や、まあ、市民からの問い合わせなどですね、新型コロナの、まあ、感染症対策にも活用できると思いますので、まあ、国からのコロナ関連の予算を充てることによって、まあ、市独自のですね、持ち出しが抑えられるのではないかと思います。ただ、まあ、最初の導入時のイニシャルコストとか、に対して、まあ、入れられたというのは、今後ずっとコロナの予算が続くわけではないので、ランニングコストがかかれば、またね、予算は発生すると思うんですが、その辺のお考えはいかがでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、まあ、現在ですね、導入に向けて、まあ、新型コロナウイルス感染症対応、その地方創生臨時交付金の、まあ、第3次の補正予算が、まあ話として出てきておりまして、まあ、その中での活用 をですね、まあ、導入として、検討しているところでございます。で、まあ、導入の可否につきましては、その執行等も考えますと、向こう1、2ヶ月の間には答えは出せるのかなというふうに考えているところでございます。
はい、森議員。
分かりました。まあ、国の三次補正に合わせた、まあ、市の方のですね、まあ、それの補正予算また出てくると思いますので、まあ、そのタイミングあるいは次の議会かなということだと思います。まあ、当初予算には確か入ってなかったと思いますので、まあ、できるだけ早くですね、まあ予算に盛り込んでいただければありがたいなと思います。で、繰り返しになりますけども、まあ、利用者数の多さで、リアルタイムでの情報発信による、まあ、災害時や緊急時の情報伝達の優位性で、情報の拡散スピードの速さ、操作の簡便性などからですね、市民にとってより利便性の高いサービス提供が可能となると思います。で、私自身ですね、実際にどのようなものなのか、まあ、見てみたいと思いまして、君津市と千葉市にお友達登録してみたんですが、まあ、毎日ではないですけどもね、まあ、ポツポツと情報がいろいろ入ってきて、中身も見やすいですし、まあ、URL でどこかにも飛んだりもできますし、まあ、自分の見たい情報、必要な情報が手に入るとても便利な、ね、ツールかなと実感しております。まあ、ぜひ立山市にもですね、取り入れてほしいなと実感しました。ぜひともですね、まあ、早期に導入していただけることを強くお願いいたしまして、私の質問を終わりにいたします。ありがとうございました。
以上で7番森正一議員の質問を終わります。以上で本日の日程は終了いたしました。明4日から7日までは休会、次回は8日午前10時開会とし、その議事は一般議案及び補正予算並びに令和3年度各会計予算の審議といたします。本日はこれをもって散会といたします。ありがとうございました。